お祈りします。富も名誉も虚しいと、主イエスだけが心にあふれる誠の宝ですと、今もいつも永遠までと。主よ、私たちの宝であるイエス様が今日も私たちの心の中でまた輝きを豊かに放ってくださって、その輝きがどうぞ私たちの心もまた大いに照らしてくださいますようにお願いをいたします。御手にお委ねをして、主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではお手元のレジュメに従って少しお話をしたいと思います。世の中には思い違いということがよくあります。当てが外れることもよくあります。旅先でなんかこう素晴らしい買い物をしたつもりでも、帰ってこう包みを開けてみると、なんだこれ、意外に、つまらないものだったりもします。これは便利なものだと思って、入手して買ったのに、なんかさっぱりこう役に立たないとか、そういうものもあります。この株は、絶対に儲かるぞと、友達に借金してまで買ったのに、紙くずとは言いませんけども、同然に値下がりすることも決してないことではありません。神様の予言というものは必ず実現をします。イスラエルが周辺の外敵の脅威にさらされていた時です。旧約の時代は特に激しかったのは東側の勢力からの圧迫といいますか、新バビロニア帝国っていうのがあって、ネブカデネザル2世の時に最盛期を迎え、周囲を圧倒し、イスラエルも少しこう小さ、ユダ王国も小さくなっていたわけですけども、その南のユダ王国も2度にわたる侵略で、国が陥落してしまうといいますか、多くのイスラエル人が殺されたり、捕らえられたりしていました。このような、国家存亡の危機の中で、神様からエレミアにあった言葉が、エレミアよと、土地が安いぞと、土地を買ったらどうだと、そういう提案だったわけです。もう侵略されて国が滅びてるわけですから、当時もう不動産価格っていうのは暴落と、借金の額だけが膨れ上がるような、不動産市況といいますか、日本でもバブルが崩壊した時に、不動産投資家には、莫大な借金だけが残ってしまいました。新バビロニア帝国による侵略で、もう国土は焦土と化して、不動産に投資する人なんかいないわけですね。暴落けれども、安い時に買い、値上がりを待って期待、値上がりを待って売却をするっていうのが、これは不動産の投資の鉄則ということが言われますんで、ここで土地を買うということも悪くはないのかもしれません。国土はもうイスラエル、焦土とかし荒廃、この国家的な危機に際して土地を買いなさいと、このイスラエルの国は必ず回復をすると、大いなる栄光を取り戻す。そのイスラエルの栄光、将来の希望にエレミアよ、お前は投資をするようにと。将来、今は悲惨な姿を露呈しているけれども、イスラエルの国は必ず私は回復させると、選ばれた先民としての栄光を必ず取り戻し、栄誉というものを回復をすると。 まあ、これだけ言えれば私もちょっと買うかもしれませんけれども、32章の14節、レジュメの一番の真ん中ですか、32章14節、イスラエルの神万軍の主はこうおせられる、これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と封印のない証書を取って土の器の中に入れ、これを長い間保存せよと。まあ契約書ですね。お前が買ったこのアナトテの畑も今は敵軍の侵略で荒廃し焦土と化し、今は見る影もない瓦礫の山となっているけれども、そしてお前たちは捕虜として異国に連行されるという国の滅亡を見ることになるけれども、やがて私はその苦しみからお前たちを解放し、この祖国へ再びお前たちを連れ戻すと。その時に土地は値上がりをし、この契約書、購入証書が必ず効力を発揮すると。32章15節。再びこの国で家や畑やぶどう畑が買われるようになるのだと。まあ、世の中には、まあ、思い違いということがよくあります。まあ、確かに当てが外れることもよくあると。まあ、だいたい不動産投資なんていうものは、だいたいまあその典型のようなものだと言っていいと思うんですけれども、よく投資用語に、カントリーリスクっていう言葉がありますけれども、経済力の弱い国々に対する投資には、政治経済の混乱、まあ、変動が起きやすくて、国家経済が破綻をしたりとか、国自体が破綻をして、投資したお金を回収できなくなるリスクがありますよと。まあ、それを承知で、不動産投資してくださいねと。ずいぶん前にアルゼンチンがデフォルトに陥って、日本のアルゼンチン国家に国を、お金を貸していた日本の銀行が、ずいぶん痛手を受けたということもありました。近年ではギリシャ危機。ギリシャももうデフォルトに陥って投資したお金が回収できなくなるんじゃないかと。まあ、EU が大騒ぎをして、まあ、ギリシャを支援するということがありましたけれども。現在、まあ、2019年、現在、イスラエル共和国の投資格付けっていうのは、実は、まあ、日本と同じレベルの A プラスです。もう皆さん、十分に、安全なイスラエルは投資先ですから、土地を買っても大丈夫かもしれませんね。けれども、当時は、32章の3節、32章3節、主はこうおせられる。見よ、私はこの町をバビロンの王の手に渡す。それで彼はこれを攻め取ると。こんな時は土地なんか買わないわけですね。まあこれが、まあカントリーリスクですね。周辺諸国に攻め滅ぼされてしまうと。まあ弱い国は、まあそういうリスクがあるわけです。まあエレミアは、イスラエルの国は、必ず回復するから大丈夫だと。この希望に、まあ、投資をして、まあ、少し儲かったか、どのぐらい儲かったか、わかりませんけれども。まあ、でも、一般的には、当時その他諸々は、大きな、まあ、借金だけが、まあ、残ったに、これは違いないわけですね。なせばなる。なさねばならぬ何事もと。なさぬは人の情けなりと。まあ、こういう教訓的な歌がありますけれども、江戸時代の米沢藩主、上杉鷹山公が歌ったものだと言われていますけれども、 まあ、一度くらいは、まあ、お聞きになったことがあるかと思います。何事も、その気になって励めば、必ずできると。できないのは、本気でやろうと思っていないからだと。まあ、そんな意味ですけれども、まあ、なるほど、こう、そうなのかもしれませんけれども、まあ、そういうことが言われても、まあ、私たちはなかなか、できないことはできないと言いますか、こうできない人がいろんな形で社会の中でこう大勢現れてきたときに、まあ、国が動くわけですね。まあ、やろうと思っても、まあ、できない。そういう人たちが大勢現れてきたときに、国家は、まあ、社会倫理の形をとって、弱い立場の人たちを、まあ、国が救済をしようとすると。で、当時、新明期も、ここで著しく、まあ、国家といいますか、社会が出てきて、社会倫理の形を取ることとなります。すなわち、第7年目に、借金のある人は、借金を免除して、棒引きにすると、まあ、そういう規定を、まあ、債権者に対して国がこう定めていくわけです。まあ、よく日本語で棒引きと言いますけども、まあ、これは帳簿などの記載にこう棒を引くことですね。棒を引いて消すことで、金銭などの、まあ、貸借関係をなくすことと、まあ、そういう意味ですけども、借金を棒引き、まあ、帳消しにすることです。新明期で神は、この第7年目に借金を免除して棒引きにすると、まあ、そういう規定を、まあ、定められたと。まあ、それは、まあ、債権者に対して定めたということなんでしょうけれども、この規定が命じられた動機っていうのは、新明期の15章の4節では、レジュメの2番ですけれども、そうすれば、あなたのうちには、貧しい者がいなくなるであろうと。まあ、こういうことであったわけです。まあ、借金をするっていうのは、まあ、いたし方がないって言いますか。そういうケースもいっぱいあるんだろうと思いますけれども、まあ、その、まあ、債務者の、まあ、貧しさによるということもありますけれども、もしもここで貸主が債権というものを徹底的に、まあ、回収しようとして、完済を要求するならば、借り手はますます貧しくなり、ついにはもう、立ち上がることもできなくなってしまうかもしれないと。まあ、借り手にとって当然借金の返済は当然果たすべき厳しい義務であるけれども、今や神は貸主に対してこう寛容とこう憐れみをまあ要求をしてきたと。それが新明期の15章1節2節ですけれども、レジュメの2番。7年の終わりごとに負債の免除をしなければならない。その免除の仕方は次の通りである。貸主は皆その隣人に対して貸したものを免除する。その隣人やその兄弟から取り立ててはならない。主が免除を布告しておられると。まあ、この規定っていうのは、まあ、これはもう社会倫理に属する、まあ、法律、まあ、法的なものと言ってもいいと思うんですけれども、けれどもその背景には、さらに深い、こう、まあ、宗教的な精神といいますか、そういう宗教的な精神があったと、まあ、当然考えてよいでしょう。すなわち、神ご自身の寛容と、許し、もともと神は、イスラエル人に対して厳しい要求を突きつけて、まあ、いろんな律法や 戒律というものをモーセ御書の中で、まあ、提示してきたと。シナイ山は神の山として敬われており、ここでイスラエルは、まあ、十戒というものを授かりますけれども、まあ、十戒の後にも、もうレビ記とか、もういろいろことを細かな神の、まあ、戒め、言葉が続いて、もう契約の内容も多岐にわたって、とっても、まあ、細かいわけですね。そこには、唯一の神というものを、どのように敬ったらよいのか。そしてその方法を守ることが、まあ、とにかく戒律を守ることが、神への従順と、まあ、そう、まあ、考えられていました。大切な言葉は、石の板、石板に刻まれ、モーセに渡されたと。その契約というのは、まことに細かくややこしいと。ユダヤにはその解説にタルムードっていうのがあって、なんかこう膨大な、量らしいですけれども、トラック一杯分の仲介書があるって聞いたことがありますけれども、どんなことが、まあ、扱われているのかと。新共同訳聖書では、の聖書では、込み出しがついて、こうタイトルがついてて、ちょっとわかりやすいんですけれども、そのタイトルを見ると、祭壇についての律法、奴隷の取り扱いについての律法、死に値する罪についての戒律、身体の障害についての戒律、財産の損傷、あるいは盗みと財産の保管、まあ、処女の誘惑と、人道的律法、まあ、猜疑的律法、法廷において敵対する者との関わり、訴訟に関する律法と、まあ、新共同訳聖書では、まあ、そう、込み出しがついてますけれども、これは、イスラエルの、まあ、共同社会っていうものを維持するための、まあ、いろんな問題が起きてきますから、国の中で、法的な措置が、これでもか、これでもかというぐらい、まあ、細かく定められていったと。で、もちろん、こうした、ルールを守ることが神様への従順を示すと、まあ、そう考えられていて、こういう契約をきちんと守ることが神への、まあ、忠誠心を表すと、まあ、律法は、まあ、そう要求したわけですね。で、神はイスラエルに対して厳しい、まあ、要求というものを求めておられる。これあたかも何かこう債権者が、債務者に、なんかこう、返済を、要求するような、まあ、そんな感じがあったわけです。その点において、神っていうのは、もともと、厳しいお方である。そして問題は、イスラエルの民が、神の要求というものに、応じることができなかった。これはあたかも、借り手が、まあ、返済できないようなものですね。もしもこの時に神が厳しい要求を一方的に求め続けるだけであったとしたなら、だけであったとするならば、これはイスラエルの民は滅び、まあ、立ち行かなくなってしまう。滅び失せてしまっていたであろうと。けれども神は、何度も何度も、このイスラエルの民たちの罪を許し、彼らの罪を帳消しにし、そして忍耐をもって棒引きにされたと。こうした神様の許しが、今や、まあ、社会の倫理の形まで、こう、具体化されていったのが、第7年目の、まあ、借金の免除について、まあ、棒引きにせよと、まあ、そういう規定であったわけですけれども。けれども、この許しの命令というのは、神様の厳しさというものを、決して、まあ、軽視するものではありません。いろんな意味で、神の厳しさは、まあ、保持されていました。すなわち、許しが、まあ、7年目、 7年の終わりごとという規定がまず伴っていたと。つまり少なくとも6年間、債権者は厳しく返済を債務者に要求することができたと。けれども、7年目、その期限が過ぎたならば、債権者は許しへと態度を、方向転換しなければならないと。そういう、立法を神はお求めになられた。そしてこの許しの命令には、一つの目的があったんですけれども、それが15章の6節で、あなたの神主は、あなたに約束されたように、あなたを祝福されるから、あなたは多くの国々に貸すが、あなたが借りることはない。またあなたは多くの国々を支配するが、彼らがあなたを支配することはないと。イスラエルが国内で借金の許しを実行するのは、同胞の中に貧しい者がいなくなり、他国に対してイスラエルが貸主になったとしても、決して他の国々からはこの国は借り手とはならないためであると。イスラエルの国内で債権者と債務者のグループが二つに分かれて、相争い、国の中で相対立し続けるならば、やがて到底国自体が弱体化をしていく。そして争い続けるならば、国家の向上というものも望めなくなるだろうと。互いに二つに相分かれて、争う国は立つことができなくなり、ひいては国全体が貧しくなると。7年目の許しっていうのは、必ずしも不合理なことではなく、以上のような神様のこうなんか合理的な約束が伴っていたと。国全体が豊かになると。貸しても借りても貧しい者も豊かになる。そして富む者はますます豊かになっていくであろうと。これは新約聖書ですと、よく新約聖書では借金をこう罪に新約聖書はこう例えるということを新約聖書はこう始めていくわけですけれども、人間は罪という借金を背負っているのではないかと。過去にさまざまな悪事を働き、今は少しこうそ知らぬような顔で生きているということが私たちにもありますけれども、けれども胸の奥には過去を振り返ると苦い記憶といいますか、そういうものがどうしてもこうしつこく残っていると。なかなかこう消えるはずもないと。当人はあのことはもう誰にも知られまいと考えていたのに、ある時忽然とそれが長い人生いろんなことがありますから、それが明るみになって、罪という借金の返済を迫られることもあるだろうと。遠い昔の忌まわしい過去と、私の過去の悪事で誰かが多大な被害を被ったと、その真相が明らかになり、罪という借金の返済を迫り企てるものも私たちの前には現れるということがあります。私たちが罪という借金を背負っているといっても、大体その人の 人格というのはおおむね正常です。社会の中ではいやあの人はとってもいい人ですよとささやかれるっていうことも多いでしょうと。なんかちょっとした憎しみを抱いてそれが心の中で目いっぱい増幅させなんかこう殺意を密かに作るなどというようなそんな大げさなものでもないでしょうと。あるいはさりげないふりを装いながら懸命に悪意をかきたてるそういう場合もあるかもしれませんけれども、それだってまあ実害の及ばないケースがまあほとんどではあるまいかと。いろんな罪の借金があるんだろうと思います。例えばパウロがあのローマ人への手紙の第1章第2章第3章でさまざまな罪の借金といいますかいろんなレベルの罪人を登場させていますけれども、ローマ書1章に現れた罪人はこれはもう最も不道徳の人たち、まあ言ってみれば獣以下といいますか堕落した毎日に身を持ち崩している人たち。でローマ書2章では取り上げている罪人はやや、まあ、道徳的な人たちといいますか、まあ、確かに罪という負債を背負っているけれどもそれでも、まあ、良心的に生きようとしている者たちで人格だって、まあ、おおむね正常で、まともな人たちばかりであると。ローマ書3章に登場する罪人は宗教的には、まあ、教会に行ったりとか経験には見えるけれども熱心であるけれどもやはり神の目から見れば罪人であると。ここでパウロが具体的に言ってるのはすなわち、割礼があるとかないとか割礼の印の有無などにこだわる、まあ、ユダヤ教徒についてローマ人への3章では述べられています。まあ、ローマ書1章はまあもう完全に首まで、罪の泥沼に浸かっちゃっている人たち、2章は、まあ、腰ぐらいまで泥に浸かった罪人、まあ、3章は、まあ、かかとぐらいまで、泥に浸かった罪人と言っていいと思うんですけども、首まで泥に浸かるのとかかとまで泥に浸かるのとは、これは罪人と言っても同じだろうかと、まあ、そういうまあ疑問もありますけれども、1億円の詐欺を搾取するのと、まあ、100円搾取するのは同じだろうかと、泥に浸かる点では、まあ、同じですけれども、やっぱり首までと腰までとは違うのではないかと。首まで泥に浸かっている罪人は、もう獣の以下、もう堕落して身を持ち崩していると。腰まで泥に浸かっている罪人は、まあ、罪という負債を背負っていたとしても、まあ、良心的に生きようとしている。もう人格的にも、おおむね正常で、みんな、ほとんどこうまともな人たちではないかと。かかとまで使っている人たちは、罪人であっても、教会に行ったりとか、戒律をちゃんと守ろうとしているではないか。泥に浸かるという点では同じでも、やっぱり首までと腰までとかかとまでは、やっぱりこう違うだろうと、まあ、そう考えるのが、まあ、私たちの良識ですけれども、これについてパウロは少し違ったことを言ってるんですけれども、ローマ書の、まあ、これ結論的な部分で、ねじめの3番ですね、3章の22、23。何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができずと。 首まで泥に浸かるのと、かかとまで泥に浸かるの、神の目には、まあ、50歩100歩と、そんな大差はないと。まあ、あの50歩100歩の語源ですけども、昔、梁という国があって、慶応という王様が、強い国づくりを画策していました。そのためには、まず国の人口を増やし、良い政治を行って、梁の国は住みやすいぞと、行こう行こう行こうと、まあ、世論を喚起して、とにかく人口というものを、まあ、増やさなければいけないと。そう考えて、難民救済政策をやってみたんですけども、思ったほどに、まあ、人口が増えなかったんです。そこで名高い学者の孟子を呼んで、なぜかなぁと、まあ、尋ねたところ、孟子が答えて、王よ、戦場で一人の兵士が100歩逃げたところで踏みとどまりました。もう一人の兵士は50歩逃げたところで踏みとどまりました。この時、50歩逃げた兵士が100歩逃げた兵士に向かって指差し、なんだ弱虫がと、お前は弱いなと、笑ったとしたらどうでしょうかと。すると王は、なんと、50歩も100歩も逃げたことには変わりあるまいと。どちらも弱虫じゃ。王よ、その通りでございます。あなたも周囲の国よりもちょっとばかり良い政治をしたからといって、いい気になってはいけませんと。他の国と比べて、我が国だって50歩100歩、似たようなものなんですからと。ああ、なるほどと。まあそこで王様は納得したっていう話ですけども、これが50歩100歩の故事の、まあ、語源と言われてますけども、パウロも、そんなのは50歩100歩だと。ローマ3章22、23。何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることはできずと。首まで泥に浸かるのも、かかとまで泥に浸かるのも、神の目には50歩100歩同じである。イエス様の言葉の中で、誰かの働く悪事で被害を被ったと。私がたびたび被害を被ってきたときに、何度まで私は我慢したらいいのか、まあ許し、何度までその人を許したらいいのだろうかと。ペテロがある日イエスにそう質問したと書いてありますけれども、その時イエス様がレジュメの4番で、7を70倍するまでと、7度を70倍するまでと言いますと、まあそう答えて、イエス様が一つの小話を、まあ小話と例え話ですね。小話をしたと言われています。ペテロよ、よく聞くがよいと。ある国の王様が、家来たちに、たくさんの家来たちにお金を貸していた。何年か経って、貸していた家来たちを集めて、借金の決済をしようとした。はじめに、1万タラントの借金をしている家来が、王様の前に現れた。返せなければ、家、屋敷、妻子を売り払ってでも返済をするようにと、命じた。家来はひれ伏し、もう少しだけ、 もう少しだけお待ちください、きっと全額お支払いすることができるでしょう。その姿を哀れに思った王は、彼の借金をもういいよと、帳消しにしてやったと。もしもこの時、神が厳しい要求を一方的に求め続けるだけであったとするならば、私は滅び失せていたかもしれない。神は何度も何度も私を許し、私の罪を帳消しにし、棒引きにされたと。この神の許しが、社会倫理の形、隣人との関係にまで具体化されようとしていたと。一万タラント帳消しにされた男はもうルンルンですね。もう鼻歌歌いながら家路に着くと、途中一人の友人と出会うわけです。そうだ、俺あいつに金貸してたな。彼に100デナリを貸し、まだ返してもらってないのを思い出したって言うんです。1万タラントを帳消しにされた男は、お前金返せ、100デナリ返せと言って首絞めたって書いてありますね。首絞めたってひどいですね。友人の首を絞めて借金の返済を求め、返さないと知れば告訴して牢に閉じ込めたと書いてあります。1万タラントを帳消しにしてもらって、なぜこう100デナリを許せなかったのか。1万タラントっていうのは約6兆円ぐらいですね。どっかの小さい国の国家予算ぐらいですけども、もう6兆円も棒引きにしてもらい、100デナリっていうのは、これ大体1デナリが1日分ですから、100万円ぐらいでしょうかね。6兆円棒引きにしてもらって、ルンルンで帰る途中、100万円の返済を厳しく迫り、告訴をして牢に閉じ込めたと。ひどい人だと言いたいところですけれども、聖書はこれは私の姿なんだと、そうイエス様は私たちに訴えるのを忘れない。確かに自分の場合どうだろうと、誰かに100万円貸してて、多分許せと言われて、私は多分こう許すことは、100万円許すってことは難しいことです。許せないと思います。よく6兆円許してもらったんだから、100万ぐらい許してあげてもいいじゃないかと。これはやっぱり世間体とか常識で、やっぱり周りにいい顔をしているのであって、罪というものを我慢して閉じ込めて、暴れ出さないようにしているという、自分に置き換えるときっと自分だったらそうだろうなと思います。医学用語に、感染すれども発病せずってありますけども、私たちはいろんなものに感染してますけども、なんか免疫があるおかげで発病しないというものが体の中には結構あるらしいんですけども、感染すれども発病せず、私のようなやっぱり平凡な人間であっても、告訴して牢に閉じ込めた男と 同じ金は確かに自分は持っていると。保菌者である。まあ、感染をしている。けれども、まあ、私なんか牧師やったりとかして、まあ、常識的な人間ですから、まあ、我慢したりとか、いろいろなもので中和して、ただ、発病させないでいるだけであると。だからきっと私は、この男のようにはならないと思います。ところが、感染している菌を何かの拍子に発病させたら、自分はこの男のようになるだろうと。私は許されてきたけれども、なんで私があいつを許さなければいけないんだろうか、いけないのか。そういう考えは、私の心にもある。もしかすると、誰の心にでもあるのではないかと。ただ、まあ、徹底しないと言いますか、まあ、ちょぼちょぼ、ちょっと少し意地悪したりとか、悪口言ったりとか、ちょぼちょぼ小出しにやるっていうことがありますけれども、これをグランドスケールでやらせれば、誰でも持っている菌を発病させたら、この男のようになっちゃうわけですね。また18章22、7度を70倍するまでと言いますと、キリストは確かに何度も何度も私の罪の負債を許し、それこそ十字架にまでかかり、私の罪を帳消しにし、棒引きにされたと。イエス様の十字架は、私の罪を棒引きにするためであったのは、これは言うまでもありません。一言お祈りをしたいと思います。神様、ありがとうございます。7年の終わりごとにまた負債の免除をしなければならないと。神様、あなたはまた厳しい、もともとは厳しいお方ですけれども、時至ってまた罪という借金のまた免除を告なさったと。そして一人子イエス様をこの地上にまたお使わしになってくださり、私たちに徹底的な罪の許しの宣言をしてくださり、ありがとうございます。また1万タラントを許してもらった男が100デナリを許せなかったと。それはまた私の姿でまたあるかもまた知れませんけれども、どうぞ、私の中にまたそういう菌もまた残ってますけれども、イエス様のまた清めの恵みによって、そのところもあなたがまた私たちにお示しくださいますように心からお願いをいたします。清めの恵みが私たちの心の奥深いところにも今日どうぞ注いでくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。